皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。すっかり春らしい陽気になりましたが、朝晩はまだ結構寒い日も多いと思うんですが、本日の担当は、京都府建築士会の江坂が、担当します。それから、もう一人、
はい、こんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。ゴールデンウィークももう間近になりましたけれども、
はい、
江坂さんはなんかお休みは、休みはちゃんと取れるんでしょうか。
取れますね。ただ今年なんか長い人だともう10日ぐらいあるとか言
って。そんなありましたっけ。
まあ、なんか大きいとこあるんちゃいますか。
もう今月中しか見てないっていう、
ね、僕もほぼ暦通りやと思うんですけど、今年はでも高速道路がね、ETC のあれなんかでかなり割引とかなるんで、結構車で出かけられる方も多いんじゃないかと思うんですけどね。
もう恐れをののいてるんですけどね、えらいことになるんじゃないかと思って、道が、
多分かなりニュースがね、いろんなあれ問題が起こると思いますけどね。はい、
はい、三条のコーナーです。今日はですね、三条と六角の間の高倉通りに立っておりますわざぐ三上瑠衣子さんにお越しいただきました。三上さん、こんにちは。
こんにちは。
わざぐ、アルファベットでわざぐと書くんですけれども、はい、わざってつくだけあって工芸品を扱うお店と紹介したらよろしいんでしょうかね。
そうですね、はい、工芸品を扱う会員の方々が出店しますアンテナショップとして昨年4月にオープンいたしました。
このわざぐっていうのは、運営されているのが京都国際工芸センターという、社団法人になるわけですね、
はい。
この京都国際工芸センターって言った方が、まだ分かりやすいかもしれませんね。どういった方が会員さんなんでしょうか。
ですね、
工芸のやはり職人さんとか、はい、作家さんであるとか芸術家の方とか、そういった方ですか。
そうですね、個人の作家さんから会社様もいらっしゃいます。多くの、はい、方、
その方々のアンテナショップと、はい、いうことですね。大体その会員さんというのは大体何人ぐらいと言ったらいいんでしょうか。何社ぐらいと言うべきなんでしょうか。いらっしゃるんでしょ
う。ですね、現在の出店は約70社になってます。
はい、70社分そこの、わざぐに行ったらものがあると。
ですね、会員様の中には、お店に置いていらっしゃらないところもあるんですけれども、はい、
そのいろんな方がいらっしゃる、いろんな会社が出されていると思うんですけれども、例えば一例でどういったものが置いてるかちょっとご紹介いただけますか。
ですね、に西陣織のバッグですとか、
はい、
あと今日絞り染めのスカーフですとか、はい、あと陶器類も置いてございます。
もう工芸といって想像できるものがいろんな感じ、いろんな形で置いていると。
はい、
実はこの間私もお邪魔させていただいたんですけれども、建物が、いかにも和っていう雰囲気じゃなくて、ちょっと新しいジャパンって感じの、そういう雰囲気の店構えになってまして、中に入りますと本当にね、70社、商品の数って言ったらいいんでしょうか。大体それが何点ぐらいあるんでしたっけ。
挑戦
1500点ほどあるんですよね。そんなにあったのかっていうぐらいに本当にいろんなものが置いてあったんですけれども、はい、なんて言うんでしょうね、お土産物屋さんにあるような、いかにも京都のなんかそういうのじゃなくって、もっとなんて言うんでしょう、あ、これおしゃれ、これ使えるわ日常でって思えるものが京都に住んでるものにとってもなんかたくさんあったんですね。
はい、
そういったものがを作ってもらうようにされてるんですか。
そうですね、こう日ちょっと違うな、
ちょっと違うなんか、はい、これいいぞっていう。
そうですね、生活をちょっと豊かにするような商品が を見つけていただけるお店であればいいなと思います。
実は京都文化博物館の方にも、こういったようなお店があるんですけれども、そことも一緒にされてるというか、なんか、案内をしたりとかされてるということなんですけれども。
そうですね、文化博物館の別館の方に和田百秋というお店があるんですけれど、そちらの方も関係が深い
ということで、はい、じゃあもう、こっちになかったらもうあちらに行ったらありますよとか、
あ、
そういう感じの、
あ、そうですね、商
品の一部はあったりとかするんですね。その先からアンテナショップ、お店って言ってますけれども、結構広いんですよね。建物が1階だけじゃなくて、
上工芸センターとしては5階まで、
5階まであって、
はい、
で1階、2階がお店でよろしか
ったですね。そうですね、はい、
で3階がギャラリーになってるということなんですけれども、こちらはどういったギャラリーなんでしょう。
京都在住の、日本画ですとか洋画、工芸や現代アートの作家さんの作品を展示販売しております、
うん、
ギャラリーになっておりますけど、
あとそのギャラリー、その若手の方とか、ベテランの方とかいろんな方が出されるギャラリーっていうことで、
はい、
その、ギャラリーに出されたものをそこで、まあ、当然買ったりとかすることも可能、
もちろん
できるわけですね、はい、あともう一つ何と言ってもお聞きしないといけないのは階段。
あ、
ねもうキーヤンと言って知ってる人は知っているという、先日も高島屋でずいぶん長い間1階のところで展示をされてましたけれども、キーヤン、名前が木村
秀樹さん、
芸術家と言ったらよろしいんですかね、絵描きの方がい
る、絵描きさんです、
京都の絵描きのキーヤンといえばみたいな、
はい、
そういう方ですけど、その方があれは何を書いてるかちょっとご紹介をいただきたいんですけれども、
1階から5階までの階段の壁画なんですが、各フロアごとにモチーフは変わってるんです。亀、カニ、トンボ、コイとあります、
ね、なんかゴージャスなんですよね。
そうですね、もう躍動感
金色が結構ポイントで、縁が入ってるっていう、
そうですね、はい、
それにこう導かれるようにこう登っていくというところで、
は
い、その壁画目当てに来られる方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、階段上まで見ててもいいですかね方いらっしゃいます。
ギャラリー先日取材行った時にこう上から下まで
ついつい
見させてもらったんですけど、なかなか迫力がある、
ね、最上階はだって事務所
そう
ですよね、
はい、
普通は行けませんよね
だから、ね、僕も行きはエレベーターで案内してもらって、階段はまあそれを聞いてたのでずっと階段で降りて帰ったんですけど、はい、
どこまで行っていいのかなっていう、こうちょっとキョロキョロしたりして
上まで大丈夫
です、ね、大丈夫ですよ、よかったこの、和座具、この商品の作り方がちょっと先ほどお聞きしてたら面白いなと思ったんですけれども、お一人が作って、生み出すっていう以外にいろんな会社の方が一緒になって作られる、そういった商品作りもその仕掛け人となって作られているということなんですけれども。
そうですね、やはり会員様の間をつなぐというのがありますので、それぞれ会社さんが持たれている技術を合わせて新しい商品ですとか、まあ、新しいさらに上の技術とかを開発提案していくという活動も、はい、
そのお店で商品をただ単に売るだけじゃなくって、商品開発も一緒に携わってられると。
そうですね、
これスタッフの方大変ですね。
スタッフはまあそれぞれ。
何人ぐらいで今お仕事されてるんですか、その和作では。
8人ほどですかね。
その中で、そんな打ち合わせもしながら、
はい、ま、あのショップを担当しておるものですですとか、うん、はい、ま、催事をされしておるものですとか、
うん、はい、私ねもう入ってあこれ買いたいわと思って今日は買うモードじゃないと思ってこう自己我慢したんですけどねあの素敵なのがありまして入り口入ったところに置いてあったカバンなんですけどね、はい、浴衣にも合いそうやし、はい、もう洋服の、どんな格好にでも合いますよで結構綺麗なんですで綺麗すぎないんですよ
あ
もうねでそれが布製なのは分かるんですけれども、はい、それが何なんですかっていうのを先ほど聞いたんですけど
布は帆布、ね、
帆布のがありまして、はい、なんかあれなんかはそのなんて言うんでしょういわゆる和に限定されないもうなんか世界的にこれは通用しそうな
そ
うい う作品、はい、あれなんかも新しいですよね
そうですねもう年齢層問わず、ま、モダンに、
モダンに、
はい、
ちなみに、三上さんおすすめのこれが私のお気に入りとかいうのをご紹介いただけると嬉しいんですけど。
あ、ですね、会員様の中にうさぎさんをモチーフに陶器の作品を作られている方が いるんですけれど、はい、と、ま、それぞれうさぎさん楽器を演奏したりとかしているんですが、
はい、
特に笙ですとか篳篥といったちょっと
雅楽ですね。
そうの楽器の演奏をしているうさぎさんがいまして、うん、ちょっとお気に入り
です。お気に入りです。はい、買ったりとかされるんですか？商品の中でこれ気に入ったっていう。
あ、そうですね。気に入ったものはちょっと、はい。
結構その一品物とかが多いんですか？そういうわけじゃない。
そうですね。ただお客様のご要望に沿って一点も一つご注文という形で、うん、特別に
そういうのもあるんですか、はい、
可能な限り
可能な限り対応させていただきますけど、はい、嬉しいですね、そういうお店が去年できたということはまた三条も賑やかになる一つの要因になるかと思うんですけれども
そうですね。
その、三上さんその、高倉の三条下がったところのところにお勤めになられて、町の様子なんかはどうですか？どういった方が来られるんでしょう？
まあ、観光客の方ですとか、まあ、市内から買い物をに品散策されている方々ですとか、ま、最近は海外からの方も多いなというのはつくづく感じてますので
京都国際工芸センターですからね
そうですね
国際的に行かないとという、
はい、
これ英語もやはり対応できるようになんて皆さんちゃんと準備されてるんですかもしかして
みんな課題ですね
課題ですね、はいそうですか、観光客だけじゃなくてその地元の人も楽しめるっていうお店なんですね。そうですね、
はい、商品は常に、まあ、季節ごとですとか新しいものが常にあるような形に今したいと思ってますのでいつ来ても新しい発見がある、
はい、これはね本当に私も発見がありましてあとお箸が欲しいんですけどまた相談乗ってください
ぜひ
マイ箸がいっぱいあったんですけどね、
は
い、分解できるお箸もいっぱいあるし、
はい、
私の好きな細いお箸もいっぱいあるしでその持ち運び用の袋とかもいっぱいあったりとかして結構ね、うん、なかなか楽しめる何回も楽しめるそういう商品ラインナップ
そういうエコ商品ですか、まあ、マイ箸でもそうですよね、うん、そういうのも、まあ、一部あるんですかねこうなんか輪の中に取り入れたりとか
そうですね、うん、エコバッグですとか、はいまあ、そういったエコ前橋も扱っておりますので、
はいはいはい、あと、イベントの案内といいますかちょっとご紹介を一つ、
はい1階スペースの方でですね一部ギャラリーとして、させていただいておりまして4月28日からですね松本雅子さんという おっしゃる作家さんの人形展をする予定となっておりまして、ちょっとエキゾチックな、うん、ちょっと不思議なお人形が並びますのでよかったらぜひ。
ギャラリーもありますし、
はい、
そちらの1階の方も一緒にということですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はわざぐ三上るい子さんにお越しいただきました。
はい、それではここで1曲お聴きください。はい、続きまして歯科医院紹介のコーナーです。本日は株式会社熊谷設計事務所の斉藤義則さんをお迎えしています。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さんは以前はずっとお勤めやったんですけど、
はい、
まあ1年ぐらい前に転職っていうかされたということで、はい、まあ、その辺もお聞きしたいんですけど、はい、最初に建築士会での活動についてちょっとお聞かせ願いますでしょうか。
はい、はい、ね、実は京都の建築士会は15年ほど前に実は入ってましてね、
はい、
その頃もあちこち見学とか連れてって思ったんですけど、
はい、
まあ、サラリーマンしてた関係があって辞めまして、
はい、
で1年前に、再入会ということです、はい、で今年からやっと委員会配属をしていただきまして、会員構成委員会に入りまして、はい、で研究会の方から引っ張られてたんですけども、木造建築研究会っていうのがありまして、
はい、
こちらも早速幹事にならせていただきました。
あ、 そう、はい、
であと楽しいのが僕実は歩く同好会でして、
あ、
結構京都の中のディープなやつを、
ね、はい、
行かれるんですが、
ね、開放誌なんか見てるとよくね、あちこちに行かれて記事が載ってます。
終わった後のね、後席も楽しいんですけどもね、
はい、
まあ、昔は青年部会の年齢だったんですけども、それも終わりましたし、
あ、そうですか、
女性部会はどうしても入れてもらえないんで、まあ、ともかくは頑張っていこうと思ってます。
そうですか、はい。研究会は木造建築研究会ということなんですが、はい、現在のお仕事の方も、まあ、割とこうそういう木造に関係するような感じなんですかね。
そうですね、はい、事務所名が熊谷設計ということで、
はい、
実は家内の父が社長さんでして、
はは、はい、
でそこにサラリーマン辞めまして1年前に会社に入りまして、はい、で入ってから僕実は知ったんですけども、
はい、
父がですね、とってもそういう木造の、はい、それも伝統的な建築物のオーソリティでですね、
はい、
その世界では結構すごい人やということが分かりまして、恐れおののいて慌てて木造を今更勉強しているということで、そういうことの研究会に入らせていただきました。
ああ、そうですか、はい、なんかね、そういう和風の雑誌とかなんかにもよくね、
そうなんですよ、
か書かれてるということですね。
今の事務所の中にいっぱい本があるんですけど、
はい、
よく見るとあちこちに熊谷勝って名前出てくるんですよ。
ああ、そうですか。
すき家建築とか茶室とかね、そんなところにいっぱい執筆してるんです。
ああ、そう
で、普通のひげ生やした飲んだくれの親父やと思ってたんですが、なかなか実はすごい人やったというのが。
それまではまあね、義理のお父さんですから、
そうですね、
まあ、まあプライベートなね、もうあれではあるんでしょうけど、そうですか。で、まあ斉藤さんのまあ設計のこうなんですかね、まあデザインとかそういう特徴とかあったらちょっと教えていただけますか。
はい、はい、まあ、実はそのサラリーマン時代にですね、町屋をたくさん潰してマンションを建てるという、まあ、ひどい仕事をやってきてしまいましたので、はい、まあ、ポリシーというか、なんというか、まあ、そういった先ほどの父の和風、純和風な建築のこともありますので、はい、できる限りその和のテイストを持ち込んだ形での設計を心がけてます、
はい、
で先日も実はその会計事務所ビル4階建ての鉄骨なんですけど、はい、これもちょうど京都の景観法にかかってますので、
はい、
変な抵抗をせず、
はい、
うだつをつけましてですね、はい、鉄骨4階 ALC という建物なんですけども、もうどう見ても4階建ての町屋というようなデザインにしました、うん、
はい、
まあ、無事その京都の景観の方にも認定をされましたので、はい、京都市からその登録をしてくれということで、はい、そういうモデルにもなることができましたので、はい、まあ、今後もそうなんですけど、あまり気をてらったものではなくって、
はい、
前からあったんちゃうかなというようなデザインを優しくできればなというふうに考えてます。
はい、そうしましたら、まあ、今お聞きしたやっぱり好きな建築というのはやっぱりそういう日本建築とかがあるんですかね。
僕がね、生まれたのが七条大宮なんです、
はい、
生まれも育ちもずっと、まあ、俗に言う京都人なもんですから、
はい、
七条大宮はすぐ近くに西本願寺さんがありまして、
はい、
まあ、昔は市電が縦と横と走ってまして、はい、あ、そんな時代の扱いっていうのなんですけども西本願寺が僕遊び場やったんですよ、
はい、
で先日御江堂が完全に屋根の修復10年かけて終わりました。見に行ってこようと思って見に行きました。やっぱりちっちゃい時のこう感激が湧いてきましてね、
はい、
ようここで鳩をかけてたなという、
はい、
とあと大宮通りを南にバーンと見ますと当時さんが見えるんです、
はいはい、
でやはりあの夕焼けをでシルエットになっている当時っていうのが、はい、京都ではすごい印象っていうんですか、はい、ポスターとかに出てきますけども、はい、あのよくもう亡くなってるんですけどおじいちゃんに工房さんでね、はい、当時さん連れてって思ったんでやっぱあの五重の塔を見るとね、
はい、
京都には変なこうルールがあってあの五重の塔よりも高いもの建てたらあかんにゃって言われたことがあってあ最近バンバン建ってますけど、はい、やっぱりそういう意味ではその西本願寺と東寺さんっていうのがあの好きな建築の2つですね。
あ、はい、まあ、三つ子の魂百魔というかやっぱり原風景がそういうのが
そうですね、
なってるんですよね、
だからどこかにやっぱりそういうものが、まあ、両方ともそのお寺とかですけども、
はいはい、
あの京都の中のやっぱりそういったものが僕の中に入ってるのかなっていう気はしますね、
はい、でまあ、今現在はやっぱりお父様をちょっとこう、まあ、尊敬してこう目指しているような部分があって、ね、和風を勉強されているという話もありましたけどね、
まあ、うちは岩倉なもんですから比較的住宅の改修とかもですね町屋というよりは邸宅型っていうんですか郊外型の住宅のリフォーム工事とかがありまして去年も下鴨で一軒そういったリフォームをやらせていただいたんですが、
はい、
別にお持ちの家つまりゲストハウスを作りたいということでですね、はい、あの趣はそのままで茶室を設けたいということで、はい、海外からのお客様も随分来られるのでお守を作ってくれということでですね、はい、もうそこはもう父の本領発揮でですね、
はい、
私はもうほとんどカメラマンと運転手代わりで現場に行ってまして大工さんとね宮大工さんというかすき家大工さんと父を打ち合わせするんですが、はい悲しいかな分からないんですよ何を喋ってるかね
なるほど
ここをこうしてあれをどうしてっていっぱい出てくるんですが、はいはい、あまりに専門的すぎて、はあ、勉強せなあかんということで
まずはメモを取りながら
まずは父を超えんとあとは告げんなと思いますのでそこを頑張っていきたいと思います。
はい、そうしましたらやっぱりあの、町屋なんかもなんか町屋の調査員もされているということなんですが、ねはいまあ、京都の景観なんかについて何か ありましたらお願いします。
あの月にそうですね2回ぐらいは今あの土日になるんですが京町や町づくり調査というのを京都市さんの方がされてましてそちらの方の専門調査員という、はい、ことを協力をさせていただいてます。で一般の方とご一緒にまた立命館の大学生の方と一緒に町を回っていくんです。そうするとものすごい数のやっぱり町屋がね、
はい、
ちょっと意識してみたら分かるんですけども、ものすごい数がやっぱありましてね、はい、でなんかね町屋が泣いてるんですよ。こうもう使われてなかったりね、はい、朽ち果ててねなんか長年使ってもうたのに僕どうなんのみたいな感じがしてるんです、はい、でそのあたりから京都の景観っていうのは考えていかないと一軒だけではやっぱり成り立たないんですよ、
はい、
であの綺麗なのはその町屋が長屋で4軒つながりであるとか5軒屋とかつながって初めて町並みができてますんでね、
はい、
その真ん中だけをぶった切ってこう新しい建物建っちゃうともうそれでその町は終わってしまうっていうところがあります、はい、だからすごくその個人の財産なんでこうしたらダメああしたらダメ言えないっていうお役所的なことはよくわかるんですけど、うん、やはりその辺はあのヨーロッパ の町とかでもいっぱいそういう厳しい規制の町がありますのでね、
日本よりずっと厳しい
ですよね。そうですよ、
はい、
あのなんかリフォームで全く同じにしないと無理っていうのがありますのでね、
はい、そうですね、あのもう少しお話をお聞きしたいんですけど、はいはい、本日は会員紹介は斉藤義則さんをお迎えしました、はい、
ありがとうございました、
それでは京都人町出会いもん、この番組は、社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。来月は職人が、月間のテーマになっていますのでお楽しみにしてください。さようなら。